歴代史下36章11節から。ゼデキヤは21歳で王となり、11年間エルサレムの王位にあった。彼は自分の神主の目に悪とされることを行い、主の言葉を告げる預言者エレミアの前にへりくだらなかった。彼はまた神の名にかけて彼に誓わせたネブカドネザル王に反逆し、強情になってその心をかたくなにし、イスラエルの神主に立ち返らなかった。祭司長たちのすべても民とともに諸国の民のあらゆる忌むべき行いに倣って罪に罪を重ね、主が聖別されたエルサレムの神殿を汚した。先祖の神主はご自分の民とお住まいを憐れみ、繰り返し御使いを彼らに使わされたが、彼らは神の御言葉御使いを嘲笑い、その言葉を蔑み、預言者を愚弄した。それゆえついにその民に向かって主の怒りが燃え上がり、もはや手の施しようがなくなった。主はカルデア人の王を彼らに向かって攻め上らせた。彼は若者たちを聖女の中で剣にかけて殺し、若者のみならず乙女も白髪の老人も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神殿の大小の祭具のすべて、神殿の宝物も、王とその高官たちの宝物も残らずバビロンに持ち去った。神殿には火が放たれ、エルサレムの城壁は崩され、宮殿はすべて灰烬に帰し、貴重な品々はことごとく破壊された。剣を免れて生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られた。彼らはペルシャの王国に覇権が移るまで、バビロンの王とその王子たちのしもべとなった。こうして主がエレミアの口を通して告げられた言葉が実現し、この地はついに安息を取り戻した。この荒廃の全期間を通じて地は安息を得、70年の年月が満ちた。ペルシャの王キロスの第1年のことである。主はかつてエレミアの口を通して約束されたことを成就するため、ペルシャの王キロスの心を動かされた。キロスは文書にも文書にも記して、国中に次のような布告を行き渡らせた。ペルシャの王キロスはこう言う。天にいます神、主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で、主の民に属する者は誰でも登っていくがよい。神なる主がその者と共にいてくださるように。この主の日の礼拝の説教題、生き残った者は、歴代史下36章20節から示されました。新共同訳旧約聖書の721ページになります。19節から20節にはこう記されています。神殿には火が放たれ、エジプトのエルサレムの城壁は崩され、宮殿はすべて灰烬に帰し、 貴重な品々はことごとく破壊された。剣を免れて生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られた。彼らはペルシャの王国に覇権が移るまでバビロンの王とその王子たちのしもべとなった。ここには南王国ユダの滅亡の様子が短く記されていますが、列王記下25章とエレミア書52章にはより詳しく記されています。これらの箇所に記されているのはユダが滅びる時の残酷な有様です。エルサレムの人たちの悲痛な叫び声が聞こえてくるような無残な光景です。しかし、すべての人が殺されてしまったのではありません。神殿は焼かれ、城壁は破壊されて、エルサレムは荒れ果ててしまいました。生き残った者は捕らえられ、バビロンに連れ去られました。しかし、捕らえられ、バビロンに連れて行かれたとしても、生き残った者はいたのです。ペルシャによって、新バビロニアが滅ぼされ、エルサレムに帰るのを許されるまで、バビロンで、しもべ、奴隷であったとしても、生き続けたのです。生き続けた人たちによって、主なる神様への信仰は受け継がれました。受け継がれた信仰に力づけられて、エルサレムに戻り、エルサレムを再建しました。再建されたエルサレムにおいて、神様の一人もイエス様が十字架につけられます。そして、イエス様を救い主キリストと信じる人々が、聖霊なる神様に力を与えられます。御力によってイエス様は3日目に復活されたと信じる人々の群れに、新しいエルサレム、キリスト教会が形成され、イエス様を子なる神様と信じる信仰が形作られるのです。エルサレムはローマ帝国によって再び破壊され、神殿は今日まで再建されてはいません。この混乱の中を生き残った人々の中から、父高聖霊なる神様の愛の交わりを映し出すキリスト教会の聖徒の交わりが形成され、神様の御国に至る道が開かれます。体のよみがえりと永遠の命に救われる道が開かれるのです。歴代史にはサムエル記、列王記と並行しながら、イスラエルの歴史が特に王国の歴史を中心に独自の見方で記されています。例えばヨシア王は列王記では彼のように全くモーセの律法に従って心を尽くし魂を尽くし力を尽くして主に立ち返った王は彼の前にはなかった、彼の後にも彼のような王が立つことはなかったと称えられています。ヨシアはエジプト王ネコとの戦いで亡くなり、その死後ユダは傾いていきました。熱心に主に従ったヨシアがメギドでの戦いで死ななければならなかったのは、歴代史ではエジプト王の口を通して示された御言葉を聞かなかったからだとされます。歴代史では新バビロニアを 攻めようとしてユダの領土内を通ったエジプトを御心に反して迎え撃ったために亡くなったヨシアは理想の王とはされていないのです。ヨシアの死もヨアハズ、ヨヤキ、ヨヤキ、そしてゼデキヤが王となりますが、どの王も主なる神様に頼るのではなく、エジプトと新バビロニアのどちらかに頼ります。この4人のうちヨアハズとヨアキムとゼデキヤはヨシアの子です。3人は兄弟です。3番目に王となったヨヤキムだけはヨヤキムの息子です。歴代史にはヨヤキムの子ヨヤキムの兄弟とありますが、列王記では叔父で、歴代史に兄弟とあるのは冒険主流ではなくてですね、冒険を意味しているようです。歴代史下36章の一節から十節にはヨシアの死後に王となった4人のことが記されています。まずヨシアの息子のヨアハズはヨシア王の後を継いだ後、エジプト王のネコに3ヶ月で退位させられ、捕らえられてエジプトに連れて行かれます。エジプト王はヨアハズの兄弟エリアキムをヨヤキムと名前を改めさせて後を継がせます。神様がアブラムをアブラハムと、ヤコブをイスラエルと名を改めさせたことを思いますと、エジプト王がユダの王の名を改めさせたことは王国の威信を失わせる屈辱的なことでした。しかも王国はエジプト王が課した重い効能金に苦しむことになります。歴代史記36章6節によれば、ヨアキムは新バビロニアのネブカドネザル王に捕らえられバビロンに連れて行かれます。しかし歴代史記24章1節以下によれば、確かにネブカドネザルに服従させられますが、バビロンに連れて行かれたとは記されていません。ヨアキムの子のヨアキムは8歳で王の地位を継ぎますが、これも3ヶ月ほどでネブカドネザルはヨアキムをバビロンに連れて行きます。そして列王記下24章17節によれば、ヨアキムの叔父にあたる マタンヤをゼデキヤと名前を改めさせて王とします。このゼデキヤが南王国ユダの最後の王となるのです。ゼデキヤはネブカドネザルによってとりあえず建てられた王でした。王が死んでその子が後を継ぐという王位継承の形が崩れ、大国によって王が退けられ、その子がまだ育っていないので王の兄弟や叔父が即位するようになったのです。ヨヤキンがバビロンに連れて行かれた時、貴族や軍人、職人など1万人以上の人々が強制移住させられます。これが紀元前597年に起こった第一次バビロン捕囚と呼ばれる出来事です。バビロンに連れて行かれたユアキンは獄中で生き延び、 捕囚から37年目にバビロンの王に許されて、ダビデの家系を後世に残したんです。ヨセフまでつながるあの家系です。この主の日に与えられました歴代史下32章11節以下をご覧ください。ゼデキヤは王位につくと、主の言葉を告げる預言者エレミアの前にへりくだらず、ネブカドネサル王に反逆し、心をかたくなにし、主なる神様に立ち返りませんでした。さらに祭司長たちも民と共に罪を重ね、神殿を汚していました。それはついに16節の後半にありますように、その民に向かって主の怒りが燃え上がり、もはや手の施しようがなくなったのです。列王記下25章1節から12節によりますと、紀元前589年ネブカドネザル王の軍隊がエルサレムを攻め、エルサレムは包囲されます。紀元前587年もしくは586年についにエルサレムは陥落し、神殿とともに破壊されます。ゼデキヤは捕らえられ、目の前で息子たちを殺され、両目を潰され、足かせをはめられてバビロンに連行されます。そして貧しい民の一部を残して、ユダとエルサレムのほとんどの人が連行されます。これが一般的にはバビロン捕囚と呼ばれる第二次バビロン捕囚です。17節の初めに、主はカルデア人の王を彼らに向かって攻め上がらせたとあります。主なる神様がネブカドネザル王を用いられて、エルサレムの破壊とユダとエルサレムの旅のバビロンへの捕囚を行われたのです。主なる神様はご自分に背き続けた王と民を怒り懲らしめられたのです。しかし主の懲らしめは民を滅ぼすのが目的ではなく、永遠に続くのでもありません。捕囚が続くのも20節にありますように、ペルシャの王国に覇権が移るまでです。エレミア書29章10節には、バビロンに70年の時が満ちた、私はあなたたちを顧みる、私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻すとあります。主の民は紀元前538年にペルシャ王のキロスによって解放され、第一次捕囚からですと約60年、第二次捕囚からですと約50年で捕囚は終わります。こうして21節22節にありますように、主がエレミアを通して約束されたことが実現されます。ただし21節では国が滅ぼされ、民が他国へ連れて行かれている70年間に荒廃した土地が安息を取り戻したと記されています。この 歴代史の最終節である23節では、主によって覇者とされたペルシャ王キロスが主の民の解散、解放、主の神殿の建築を主から任されたと伝えられます。翻弄し破壊する世界の覇者の上に立たれる全能の主のご支配のもとにある主の民の本来の姿が、神なる主がそのものと共にいてくださることで回復されるのです。南王国ユダの最後の王となったゼデキヤは12節の初めにありますよ、自分の神主の目に悪とされることを行いました。主なる神様は預言者エレミアを通して主の御言葉を伝えてくださいましたが、ゼデキヤは聞いても従おうとはしませんでした。王だけではなく神殿の祭司長たちもユダのすべての民も神様の御言葉に聞き従おうとはしませんでした。ゼデキヤとエレミアのやりとりはエレミア書37章から38章に記されています。宮廷で密かにエレミアに尋ねたゼデキヤにエレミアは示された主の御言葉を告げます。バビロンの王の手にあなたは渡されます。そしてバビロンの王に滅ぼされるのはユダを裁かれる主の御心なのだから、バビロンの王に降伏するならゼデキヤは命を保つことができると、そのような降伏をユダの人々が受け入れるわけがないとゼデキヤは民を恐れてこの預言を聞き入れませんでした。主なる神様は忍耐強いお方ですが、自分と隣人の命を守るために降伏するという道を選ぼうとしない王と民を怒り懲らしめられたのです。主なる神様の怒りは私たちには計り知ることのできない大きな愛と一つです。神様は私たちが神様に背き主の目に悪とされることを行い続け罪の生み出す死と滅びに陥るのを放っておかれることはなさいません。神様は私たちが神様の御言葉に聞いて従い御心を行うものとされ、体のよみがえりと永遠の命に救われることを熱望しておられます。神様の怒りを受けることがあったとしてもその中を通り抜けてでも生き残るものとされ、体のよみがえりと永遠の命に救われるものとされるのを熱望しておられるのです。お祈りいたします。父高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえ、神様は私たちが神様に背き主の目に悪とされることを行い罪の生み出す死と滅びに陥るのを放っておかれることはなさいません。どうぞ私たち神様の御言葉に聞いて従い 御心を行うものとしてください。神様の怒りを受けることがあったとしたら、その中を通り抜けて生き残るものとされ、体のよみがえりと永遠の命に救われるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。